特集、池にケーブルテレビがやってくる。2ページ。いよいよ来年4月に開局予定の池市ケーブルテレビ。6月24日には、その中心となる放送センターの起工式が建設予定地の観光会館跡地で執り行われ、市内各地で着々と工事が進められています。しかし、離島で暮らす私たちにとって、なかなか馴染みが少なく、一体ケーブルテレビって何のこと？どんなサービスがあるの？加入した方がいいの？など、まだまだ疑問に思われている方も多いかと思います。今月号では、そんな市のケーブルテレビの目的やサービス内容についてご案内します。息のことが大好きで、何にでも興味を持つ、つばきちゃんとまきちゃん。今日は二人で、壱岐市のことに、とても詳しい博士の研究所に遊びに行きました。この二人、今話題のケーブルテレビについて、何やら気になっている様子です。まきちゃん、つばきちゃん。こんにちは、博士。博士。いらっしゃい、つばきちゃん、まきちゃん。今日はどんなご用かな？三人の会話をちょっと覗いてみましょう。つばき。そういえば博士、ケーブルテレビが始まるって話を最近よく聞くんだけど、ケーブルテレビって一体何なの？博士。うん。離島に暮らしている我々にとっては、これまでなかなか馴染みのない言葉じゃからな。よし。少し私が教えてあげようかの。まき、つばき、やった。博士、ケーブルテレビとはその名の通り、ケーブルを使って各家庭までテレビ放送などを届ける方法のことを指す言葉なんじゃ。なんと壱岐では、光ファイバーというとても高性能なケーブルを島内中に張り巡らし、いろいろな情報サービスを提供する、壱岐市地域情報通信基盤整備事業に取り組んでいるんじゃ。この事業の目的は、市民の皆様が安全、安心な暮らしを送ることができる環境を整備するため。また、本土と同じように、テレビやインターネットから多くの情報を得ることができる環境整備や、将来の高度情報化に対応した社会を整備するためにあるんじゃよ。マキ。なんだかとってもすごそうな事業だね。博士。そうじゃな。では、具体的にどんなサービスが始まるのか、次の資料1を見てみようかの。大まかに、FM 告知放送、光テレビ、光インターネット、光 IP 電話の4つのサービスがあるんじゃ。表があります。資料1、ケーブルテレビ事業サービス内容。サービス、サービスの対象と概要の順にお読みします。サービス1、無料。FM 告知放送。防災無線受信機の取り替え。全世帯対象。防災無線に代わる FM 告知端末で、今までのように緊急情報、火事、防災、船の変更等を音声で聞くことができます。FM ラジオや地震、津波が発生する直前の警報、全国瞬時警報システム、J アラート、が聞けるようになります。サービス2、有料、光テレビ、いつでも綺麗なテレビ放送、基本利用料、月額1000円、希望世帯対象、地デジ長崎放送、NHK2 局、民放4局、地デジ福岡民放5局の地上デジタル放送を再送信予定。衛星放送、BS、CS、 スカパー E2 も光ケーブルを使って再送信するので、パラボラアンテナなしで衛星放送が受信可能に。放送センターにはテレビスタジオを設置し、壱岐独自のテレビ放送で市内の日替わりニュースや行政情報、運動会等のイベント、お誕生、お悔やみ情報等を放送します。NHK 受信料、BS、CS の有料放送は別途、各ご家庭でのお支払いになります。サービス3、有料、光インターネット、インターネット基本利用料、月額3000円、希望世帯対象。家庭向けインターネットサービス、通信速度最大 30Mbps、月額3000円。通信料金プラスプロバイダ料金含む、メール、ホームページ、セキュリティサービスも充実。その他、通信速度最大 100Mbps の上位サービスも予定。資料4。サービス4、有料、光 IP 電話。IP 電話基本利用料、月額980円、予定。希望世帯対象、月額980円、予定。で、IP 電話同士であれば、24時間、365日、どれだけ話しても市内通話が無料。既存のプッシュ式電話機をそのまま使うことができ、現在の固定電話の電話番号をそのまま IP 電話番号として使う番号ポータビリティも可能。予定。緊急通報110、118、119にも通話が可能。予定。表終わり。椿。サービス1の FM 告知放送は全世帯対象になっているけど、加入は強制なの？博士。いや、加入はあくまで任意となっておる。ただ、この FM 告知端末については、工事料金や利用料金が無料であるし、何より防災の面からも必ず加入しておいた方がいいとわしは思うんじゃ。マキ。なるほど。とても重要な情報をくれるんだね。うちも申し込まなきゃ。ところでうちは本家と隠居があるんだけど、どちらにも FM 告知端末をつけてもらえるの？博士。申し込めばどちらにも設置してもらえるそうじゃ。申し込み用紙は各世帯主宛に送っているが、もし申し込み用紙が必要なら、市役所各支所窓口等で手に入るぞ。椿。サービス2ではいろんなテレビ放送が見れるみたいだね。でもうちは今でも地デジが見れてるけど、光テレビのメリットって？博士。今市内では地デジが見られるところもあれば、映りが悪い、全く映らないところもあるんじゃよ。光テレビではアンテナなしで市内のどこでも地デジが安定して見られるようになるし、アンテナの修理やメンテナンスが必要なくなるんじゃ。また、BS、CS 放送もパラボラアンテナなしで見ることができるようになるんじゃよ。その他にも、地域に密着した市の自主放送やデータ放送を楽しめるんじゃ。マキ、自主放送？博士、放送センターにテレビスタジオを設置して、そこから壱岐独自のテレビ放送を行う計画があるんじゃ。椿。地域に密着した番組？それじゃあ、壱岐の人たちがテレビに出たりするのかな？わーい、なんだか楽しそう。博士。そうじゃよ。次の資料2のような番組を考案中なんじゃ。その他にも市民の参加出演で楽しい番組を制作していくそうじゃ。マキ、本当に地域の人がたくさんテレビで見れそうなラインナップでワクワクするね。私たちもいつかテレビ出演できるかな。 表があります。資料2、自主放送番組の一例、予定、番組タイトルと変更される場合があります。番組コンテンツ名、内容の順にお読みします。ニューススタジオ1、地域の情報を日刊、週刊、ダイジェストで放送します。お誕生、お悔やみ。お子様のお誕生日紹介やお悔やみの情報を放送します。トレンド、壱岐から福岡。壱岐、福岡の最新の情報を紹介します。イベント、行事。市内で行われる各種イベントや行事を中心に放送します。壱岐の爽やかさん。市内の NPO や青年団、婦人グループなどの活動を紹介します。広報壱岐、市役所からのお知らせを放送します。議会放送、議会の録画放送、表、終わり。博士、それから光テレビの番組内容は次の資料3の予定だそうじゃ。基本チャンネルは月額1000円で、たくさんの番組がいつでも綺麗な映像で楽しむことができるんじゃよ。こりゃ情報の幅がかなり広がるぞ。表があります。資料3、ケーブルテレビ放送内容、予定。サービス名、種別、再送信チャンネル、予定。月額使用料の順にお読みします。サービスは、基本チャンネル、NHKBS チャンネル、BS 有料チャンネル、CS 有料チャンネルの4つのサービスがあります。基本チャンネルには、地上デジタル、衛星放送 BS、自主放送の種類に分けられます。再送信チャンネルの予定は、地上デジタル長崎、NHK 総合、NHK 教育、NBC 長崎放送、NIB 長崎国際テレビ、NCC 長崎文化放送、KTN テレビ長崎、地上デジタル福岡、KBC 九州朝日放送、RKB 毎日放送、FBS 福岡放送、TVQ 九州放送、TNC テレビ西日本、衛星放送 BS、BS 日テレ、BS 朝日、BS TBS、BS ジャパン、BS 富士、BS11 デジタル、BS12 トエルブ、ウェザーニュース、自主放送、自主放送、自主放送データ放送、文字放送。以上、基本チャンネル、月額使用料1000円。ただし、NHK 受信料、地上波は、別途各ご家庭の負担となります。基本チャンネル以外のサービス、NHKBS チャンネル、衛星放送 BS、NHKBS1、NHKBS2、NHKBS ハイビジョン、BS 有料チャンネル、衛星放送 BS、ワウワウ1から3、CS 有料チャンネル、衛星放送 CS、スカパー E2。 月額使用料は、基本チャンネル、月額使用料1000円に加え、別途各ご家庭の負担となります。また、BS、CS、有料放送については、基本チャンネルの上位サービスとなっており、加入申請書とは別に申し込みが必要です。料金については、壱岐ビジョン光サービスパンフレット等でご確認ください。表、 終わり。椿、それじゃあ、サービス3、光インターネットだけど、これまで使っていたインターネットサービスと違うところは、どんなところなの？博士、現在、市内で多く使われている ADSL サービスでは、通信料金とプロバイダー料金を合わせて、だいたい月額4000円から5000円程度で、通信速度は数メガから十数メガとなっており、NTT 局社から遠いほど通信速度が遅かったんじゃ。それに比べ、市の光インターネットサービスは、例えばその中で一番お手頃な、ご家族向けファミリーライト30は、通信速度最大30メガで、月額料が3000円と、かなりお得な料金で、かつ快適な速度でインターネットが楽しめるんじゃ。しかも光ファイバーを使っているから通信速度は市内のどの地域でもほとんど変わらないからインターネットを使う人にとっては大変嬉しいサービスなのじゃよ。資料4参照。資料4。インターネットサービス。挿絵。挿絵の説明。ADSL サービスと光インターネットサービスを比べたものです。中央に ADSL の総額と内訳の柱があり、左側にファミリーライト30にしたとき、右側にファミリー100にしたときの柱があります。下側にはプロバイダーサービスが4つ示してあります。中央の ADSL から読みます。ADSL 総額6123円。内訳 ISP 使用料一般1312円。モレム屋内配線月額535円。ADSL 基本料金、一般、月額2533円。加入電話基本料、月額1743円。ファミリーライト30、ベストエフォード型、最大速度上下、30Mbps、光ネット、3123円お得。月額料金3000円のみ。ファミリー100、ベストエフォード型、最大速度上下、100Mbps、光ネット、2123円お得。月額料金4000円のみ。プロバイダーサービス、メールアドレス3個、追加アドレス、1個につき150円。ウェブスペース 100MB。URL フィルタリング。挿絵終わり。マキ、それ本当に嬉しい。私インターネットをよく使うんだけど、今まで通信速度が遅くて時間がかかってたり、動画が見られなかったりしていたの。駅は離島だから通信速度が遅いのは仕方ないのかなって諦めてたんだ。じゃあ簡単に言えば今より安くて早いってわけなんだね。椿、じゃあ博士、もう一つの光 IP 電話ってどんなサービスなの？博士、これは電話回線とは別のインターネット回線を利用した電話で、市の光 IP 電話同士の通話であれば、24時間どれだけ話しても通話料金が無料になるんじゃよ。しかも今のプッシュ式電話機もそのまま使うことができるんじゃ。椿、無料になるの？すごーい。博士、じゃがいいことばかりではないぞ。光 IP 電話はプッシュ式の加入者電話と同じく、停電時は通話ができないことに注意が必要じゃ。 マキ。私、博士の説明を聞いて、すぐにでもケーブルテレビに加入したくなったんだけど、加入にはお金がかかるの？博士。そこが一番気になるところじゃな。今回の申し込み期間、8月から9月末に申し込みした人は、加入促進の特例として、次の資料5の青色部分の工事費用が免除されるんじゃ。じゃが、申し込み期間終了後に加入する場合は、青色部分は有料となり、工事も後からになってしまう。加入を考えているならば、この機会に申し込んだ方がお得と言えるじゃろう。資料5、宅内工事の例、挿絵。挿絵の説明、戸建て住宅の場合を示しています。竹の辻の電波塔で受信した電波を、放送センター、旧観光会館跡地で受信し、勝本中継所、石田中継所、芦部中継所をつないだ光ケーブルで再送信します。島内にある宮殿、NTT、壱岐市の強化柱、電柱に乗せて各家庭まで引き込みます。各家庭の軒先に VONU、ONU とは光信号を電気信号に変換する機器を設置し、宅内へサービスごとに配線をします。全世帯対象の FM 告知端末、また、光テレビを申し込まれたところは、同軸ケーブル1本を市で提供します。テレビが1台であれば直接つなぎます。複数あれば、分配機までつなぎます。光インターネットを申し込まれたところは、DONU という光モデムの設置配線をします。これまでが青色部分、つまり工事費用免除の部分です。次からは赤い部分です。テレビについては、複数のテレビへの分配機以降の配線から、インターネット、IP 電話は DONU 以降の配線、そして機器等の準備は各ご家庭のご負担となります。ただし、FM 告知端末 ONU については市からの貸与品となります。説明終わり。マキ。わあ、それはありがたいね。ぜひ期間内に申し込まなきゃ。でも、赤色部分の宅内工事は各家庭の負担みたいだけど、今のテレビの配線や機器、分配機、ブースター等をそのまま使うことはできないの？博士、実はケーブルテレビで流れてくる電波と、アンテナで受信する電波は同じなんじゃよ。今、地デジ放送や衛星放送を見ている家庭であれば、宅内配線や機器はそのまま使えるじゃろう。じゃが、アナログ放送だけを見ている家庭は、宅内配線などがデジタル放送対応になっていない可能性があるので、その場合は、各家庭の負担で取り替える必要があるんじゃ。これは、ケーブルテレビに加入しなくても、完全地デジ化になる来年7月24日までには、各家庭で取り替えなければならんわけじゃ。つばき。なるほど。いろいろ博士に教えてもらって、来年の開局がとっても楽しみになってきたよ。ケーブルテレビのおかげで、なんだかこの島での生活が、今までよりもずっと安心快適で、便利になりそう。博士。そうじゃな。ちなみに利用料金は23年4月分から申し込んだサービスに応じて必要になり、支払いは口座振替を基本とするようじゃ。さて、今回はかいつまんで説明したんじゃが、市のホームページにも情報が載っておるし、 わからない点などあれば、市役所の政策企画課に問い合わせてもよいかもしれんな。椿、牧、うん、博士、いろいろと教えてくれてありがとうね。また遊びに来ます。お問い合わせ先、壱岐市役所、壱岐島振興推進本部、政策企画課企画班、電話 48-1111、 内線254-255、ファックス 47-4360、 ケーブルテレビ担当をとお問い合わせください。音訳は坂口よしこでした。